はい、皆さんこんにちは、おっちょです。今日も、早速いろいろと話していきたいと思います。で、今日は本編の方では世界最大の雷が記録が更新されたということで、その内容について、ご紹介します。で、その前のいつも、雑談コーナー前編のところでは、最近英語の本を買ったんですけど、そのコスパについてちょっとお話ししたいなと思います。ではですね、まず英語の本の話なんですけど、ですね、僕は最近ちょっとここ、1年も行ってないけど、だいたい7、8ヶ月、10ヶ月ぐらい英語の勉強をこうちまちましていまして、なのでこう英語を読むとかったっていうのも、できる限りなんていうかやっていこうという感じでやってるんですね。で、なので英語の記事読んだりとかしてるんですけど、今回は本ですね。本をちょっと英語で買ってみたっていう話をしたくて、というのもですね、何を買ったかというと、ホモデウスっていう本ですね。サピエンス電子っていう本は聞いたことある方が多いかもしれないですけども、サピエンス電子ってすごい何年か前、3年か4年ぐらい前にすっごい流行った歴史の本で、ユバル・ノア・ハラリさんっていう人が書いてるんですけど、確かイスラエルの歴史家の方で、それがすごい大ヒットして、その続編みたいな形ですね、ホモデウスっていうのが出てるんですけど、で、もともとは日本語で普通に読みたいんで日本語でこう買おうとしたら、上下巻で新品だと上巻2000円ぐらいで下巻2000円ぐらいで合わせて4000円ぐらいのかかるんですね、その上下巻で。で、前自分がそのサピエンス全史っていうのを読んだんですけど、それすごい面白くて今回、続編買おうとしたんですけども、そのサピエンス全史はそうやって上下巻買って、だいたい4000円ぐらいかけて買って、その中古でもいいんですけど、なかなかその出てないというか、すぐ売り切れちゃったりして、結局今すぐ読みたかったら、新刊というか 新品買うしかないっていう感じだったんですけど、でね、4000円ってなるとちょっと高いなっていう感じもして、で、なんか安く買えないかなとか言って、こうメルカリとかアラクマとか見てて、あんまいいのないというかですね、そのだったら新品でいいやみたいな値段でしか出てなかったりして、っていうので、ちょっと英語版で買ったらどれぐらいなんだろうと思って、見てみると、ですね、1800円ぐらいだったんですよね、英語版で。ペーパーバッグだと、なので、紙の本ですね、紙の英語版だと1800円で、しかもそれってその上下巻に分かれてない一冊の本なので、単純に言うと、その紙の本だけで比べても半分以下の値段で新品の本が買えると、英語で買うと、日本語に訳された翻訳版は上下巻に4000円だけど、英語でそのまま買うと1800円ぐらいっていうことで、英語の勉強にもなるし買ってみるかと思って、その買って読んでいるところなんですね、今。で、これをちょっとお伝えしたいなと思って、ちなみに Kindle で買うと1200円なので、さらに安いという、その3分の1以下の値段で読めるんですけど、ちょっと僕は Kindle 持ってるんですけど、またちょっと紙に帰ってきて、やっぱり紙で読んだ方が全然頭に入ったり行ったり来たりするのがすごい楽なので、その結局紙の本で今読んでるんですね。だけどそれでも半額で読めて、英語の勉強にもなって、一石二鳥ということで、やってみました。最後まで読み切れるか不安なところあるんですけども、ネットで単語を調べながら、書き込みながら読んでいるところです。で、ちなみにこの本、僕はその日本のアマゾンで1800円で買ったんですけど、アメリカのてか、裏を見てみると、その買った本の裏に見てみると、その大体、11ユーロとかだから、日本じゃなくて、そのあっちで買ったらもっと安い、1300円、だから日本でいうところのなんかビジネス書っていうか新書一冊とか、それぐらいの価格で買えるとなると、なんかやっぱりその翻訳して上下巻わざわざ分けてっていうと、ちょっとなんていうか、ちょっと高いなという感じが改めてしました。はい、なので、その、4000じゃない、ちょっと4000払うほどじゃないけど、2000円とかだったらちょっと読んでみようかなという人は、ぜひ英語版っていうのを探してみるといいかもしれないです。これ以外にも翻訳の本っていっぱいあると思うんですけど、それで例えばその日本で買うと3000円とか4000円とか、するやつも、英語の本を英語のまま買うともっと安かったりするっていうことが今回分かって、いやー、これはシェアしたいなと思って今日話しました。 なので僕も今後ですね、ちょっとこれでどれぐらいその日本語を読むのに対して、まあ、時間がかかるかっていう、まあ、2倍3倍かかると思うんですけど、それでもちょっとね、単語の勉強にもなるし、いいなと思ったら今後も続けたいなと思うし、まあ、これでちょっと途中でね、読めなくなるようだったら、まあ、結局安く買っても読めないんだったら意味ないっていうことで、また日本語の方を買うようになるかもしれないですけども、まあ、ちょっと挑戦してみたというような話でした。で、じゃあこんなところですか、こんなところで、本編の方に入りたいと思います。で、本編の方は久しぶりに、久しぶりっていうか、まあ、まあ、久しぶりかな。ちょっと、がっつり気象っていう感じのやつをやりたいと思います。なんか、最近ちょっとね、宇宙系のものが多かったり、あとは気象というよりも気候変動とかいう話も結構前、まあ、ちょっと増えてきてるんですけども、ちょっと戻ってというかですね、久しぶりにその、ピュアな気象現象について、取り上げてみたいと思います。で、今回取り上げるのが、ですね、WMO、世界気象機関、まあ、国連の、気象機関なんですけど、なので、まあ、世界中の、例えば日本の気象庁とか、まあ、いろんな他の国の気象庁的なところを束ねているというか、まあ、束ねているというほどでもないですけど、そういう、まあ、一番、なんていうかですね、まあ、世界のオフィシャルな、気象機関だというところが、超でかい、巨大雷の記録更新を、まあ、公式に認定したっていうニュースがありました。で、これが今年の2月の1日に、発行されたプレスです。今、世界気象機関のオフィシャルのホームページの記事を見ながら、話してます。で、2月、1日なんで、まあ、10日前ぐらいですかね。10日前ぐらいに、発表されたレコードで、ですね、これはちょっと衝撃的な数字なんですけども、今回発表されたものがですね、2020年の、4月29日なので、まあ、大体2年前はいかないけれども、まあ、それぐらい前のデータですね、それをまあ分析したところ、ちなみに2つのレコードが更新されて、長さと時間ですね、長い雷の最新、なんだろう、記録更新と、すごく長い時間光ってた、雷の時間、記録の更新で2つあって、それが同時に発表されたんですけども、まず距離から言うと、一番その長い、距離的に長い、稲妻は、768km っていうのが観測されたらしいんですね。768km で、誤差が、まあ、プラスマイナス8キロっていうことなんですけど、だから、まあ、768キロっていう、まあ、ちょっと誤差あるけどもっていう感じの結果です。で、768キロってどれくらいかというと、調べてみるとですね、東京から、山口県ぐらいまでの距離ですね。なので、日本列島の半分ぐらいの長さの雷が観測されたということですね。いや、もう超長い。てか、そんなあるのかっていう話なんですけど、まあ、実際観測されたっていうことですね。で、どこで観測されたかっていうと、アメリカですね。アメリカのテキサス州から、ルイジアナ州を越えてミシシッピ州まで、まあ、3つの州をまたぐような形で、観測された雷が、678キロ。っていう、まあ、ちょっと、すごいなっていう感じの長さですね。はい。でも、その論文というか、論文じゃないのかな、そのまあ、公式の、そのオフィシャルのサイエンス、結構そのちゃんとした、レポートを見てみると、一つの雷がこう線のようにピンとこうギザギザギザってなってるわけじゃなくて、なんかすっごい網の目状に、網の目、うん、なんていうか、ぶわーっとこう、なんていうんだろう、雪の結晶とは言わないけども、そのなんか線がこういろいろ交差したり交わったりしながら、でも一つそれがこう一個の線でつながってるみたいな、あるところはで分岐してるところもあるみたいな、そういう、まあ、ギザギザギザっていうのがいっぱい広がってるような雷で、まあ、それの端から端、一番距離があるところを取ってみると768キロだったっていうことですね。はい。 まあだからその一本の線じゃなくて、まあ、ブワーっといっぱいいろんなところにいろんな方向に雷が広がって、それが全部つながってる最高の距離が70768キロ。いやーっていうね、すごいっすよね。はい。で、もう一個の方ですね、時間、まあこれはどれぐらいの長さの時間の長さの雷かっていうのが更新されて、これが 17.1 秒ということで、まあ、なんで、1個の、その、まあ、1個のというか、そのピカじゃなくて、ピカが17秒続いてるっていうことを考えると、まあ、相当やばいなって感じだと思うんですけど、ちょっと想像つかないですよね。実際ちょっと動画はないので、どんな雷なんだろうっていうのはすごい気になってるんですけど、まあ、17秒続く雷っていう、ちょっとまあ、行かれちゃってるような雷も、さっきの768キロの雷とは別で、これは、アルゼンチンからウルグアイの上空をこうまたがるような感じで、観測されたようです。はい。なので、その2つの別々の雷で、最長、時間と空間の両方の最長の記録が、まあ、更新されたというニュースでした。でですね、まあ、これアメリカのその、まあ、テキサス州からミシシッピ州らへんっていうところと、あとはアルゼンチンのあとウルグアイのあたりっていうのはまあ、すごい有名なそのでかい雷が発生するポイントらしくて、ラプラタ盆地、そのアルゼンチンのとかウルグアイの方はラプラタ盆地っていうところで、まあ、よく雷が発生するみたいですね。あとはテキサス州のあたりも、ザ・グレート・プレーンって書いてあって、まあ、なんだろう、超でかい平地っていうことだと思うんですけど、大地かな、平地かなっていう感じで、まあ、比較的その、なんか、超でかい台風じゃない、雷が、起きやすいような、そういうところみたいですね。なんで、まあ、どこでもかしこでも、だから日本でそういう、17秒の光る雷とか700キロも伸びる雷っていうのが起きるかというと、そうではないようですね。なんかそういうちょっと特殊な環境、まあ多分すごい平らな場所の方が起きやすいんですかね、これは。ちょっとそこまでわからないんですけど、まあそういうところで、まあなんていうか、よくでかい雷起きるなっていうところで、まあ最長の雷が更新されたっていうことですね。時間空間両方で。うん。あ、そうそう。で、言い忘れてたのが、そのさっきの、まあ、2022年4月29日の、そのテキサス州ら辺の雷が、768キロの最長の、長さが最長の雷ですね。距離が最長の雷。で、もう一個の方は、これも2020年の6月18日で、で、それがさっきのアルゼンチンからウルグアイにかけてのところですね。うんうん。ということでした。なので、それぞれ2つ別の雷がそれぞれ距離と時間を更新したっていうニュースですね。はい。で、これなんで、更新されたかっていう話なんですけども、これは、シンプルに、衛星、観測衛星の性能が上がって、まあ、それで上がったタイミングで、なんていうか、まあ、観測できるようになってから一番大きいのが取れたっていうことで、なので、まあ、これが、なんだろう、歴史的に今までで起きた一番でかい雷、長い雷だったわけじゃなくて、最近、ここ数年で、一番でかい、観測された雷で、で、そういうデータっていうのは今までなかったので、まあ、ちゃんとその科学的に、ちゃんと観測されたものとしては最長っていうことで、まあ、記録が更新されたということになります。なので、例えばその気候変動が影響したとかいうわけではないということは、WMO も言っている。ということで、まあ、なので、その、まあ、シンプルにですね、最近、ここ数年で、観測性能が上がって、その中で、でかい目の雷が起きたので観測できましたっていう、まあ、そういう結果ですね。はい。で、じゃ観測性能が上がったって何のことかっていうことで、ちょっともうちょっと調べてみたんですけれども、この結果を出したのは、GOES 16号、17号っていう、GOES。-16-17 ってやつで、まあ、NOAA の衛星ですね。NOAA っていうのは、アメリカ、海洋大気庁で、日本っていうところの気象庁だと思うんですけども、まあ、それのめっちゃ予算でかくて、超でかい版みたいな感じですね。日本の気象庁は結構少ない予算ですごく 優秀な方が頑張られてるんですけども、ノアはもっとこうなんか、まあ、めちゃくちゃでかい予算でいろんなことやってる、気象だけじゃなくて海のこともいろいろやってるし、本当幅広いことやってるんですけど、ノアの、まあ、だからアメリカ版気象庁ですね、の、衛星なので、日本でいうところのひまわりみたいな、静止衛星のアメリカ版で、ノアっていうところが持っている GOES 16号17号っていうのがこの、この雷を観測したと。で、GOES 16号っていうのは、2016年に打ち上げられたのかな、いつ打ち上げられたかっていうと、あ、違うか、ローンチはいつかというと、あ、2016年に打ち上げられた、まあ、だから比較的やっぱ新しい、その気象衛星ですね。15年ぐらいは少なくとも、運用される予定なので、まあ、ちょうど今なので折り返し地点ぐらいですかね。折り返しはちょっと前ぐらいか。で、この、まあ、静止衛星なので、地球の表面から3万6000キロぐらい離れたところで、地球から見てずっと同じ位置を、にあるような衛星ですね。24時間同じ位置に見える衛星です。で、これが、これに搭載されてる、GLM、ジオステーショナリーライトニングマッパーっていう、センサーというか、まあ、観測機が、この GOES 16号17号に搭載されてて、まあ、これによってその雷を、まあ、すごくなんていうか、非常に高精度に観測できるようになって、で、その、まあ、観測できるようになった中で、観測された一番でかい雷がこの前の2020年のその768キロだったり17秒間光るような雷だったという感じですね。で、この GLM、 その雷を取ったセンサーがどういうものかっていうと、赤外線ですかね、近赤外の、まあ、なんていうか、カメラみたいなやつですね、CCD センサーで、大体ですね、そのまあ、見ている範囲のエリアの 70%、見ている範囲の、領域に発生した雷の 70% から 90% は検出できるっていうような性能を持っていて、で、誤差が8キロなので、まあ、さっき678キロメートルプラマイ8キロっていう誤差を含んでますって言ったんですけど、それは単純にその分解能ですね、その最小分解能が8キロなので、まあ、それが誤差っていうことになってます。なんで、まあ、ピクセル単位で測ったら768キロのピクセル分のところにコイナスマンが走ってたっていうことだと思います。で、あとは、あ、そうだそうだ、あとはその雷って結構一瞬、まあその17秒とかっていうのはちょっといかれてますけども、まあ、結構一瞬じゃないですか。普通の雷ってまあ一瞬ですよね、ピカッと光ってもう消えてるっていう感じなので、すごい高頻度にこう写真を撮るような感じ、カメラの連写をするような感じでセンシングをしてて、そのですね、連写の速度が、2ミリ毎秒なので、まあ2ミリ秒に1回、2ミリ秒に1回その画像を撮れるんですね。で、2ミリ秒ってことは 500fps なので、500fps って何かっていうと、1秒間に500枚画像を撮れるってことですね。なので、例えば iPhone の、fps だと、だいたい30から60選べるんですけど、それのまあだから10倍とかぐらいの速度で、地表面を撮ってると、衛星で。で、そこで雷をまあ、検出して長さがこれぐらいとかいうことをできるようになったっていうことですね。この GOES 16号とかの、が打ち上がったことによってできるようになったということですね。はい。というわけで、まあ、そうやってね、観測機とかその衛星とかの性能が上がっていくと、こうやって地表面で何が起きてるかっていうこともより詳しく分かっていくっていう、なんかすごいいい例だなというふうに思います。そのサイエンス、つまりリモートセンシングってよく言いますけど、その地球を外から見て、それで地球のことがよく分かるようになってくるっていう、そのまあすごく、まあよく宇宙の衛星、開発、昔から 気象関係の衛星っていうのは、すごく力がいつも入っているようなものなんで、まあ、その中でさらに、新しい衛星が打ち上がったことによって、こんな、分かってきたっていうことですね。はい。それはちょっと面白かったです。で、まあ、この、放送のリンクにですね、論文に飛べるような、ページのサイトも載せておきますので、興味あったら見てみてください。ですね、AMS、アメリカメテオロジカルソサイティで、まあ、アメリカ気象学会は結構、オープンアクセスの論文が多くて、てかほとんどオープンなんですよね。なので、誰でも、ネットで調べて、論文の原本を読むことができます。IEEE とか、他の学会だと、会員になってないと読めなかったり、会員じゃないんだったら、論文読むためにお金を払わないと読めなかったりすることもあるんですけど、てか、まあ、それは結構今まではスタンダードだったんですけども、気象の関係のところって結構オープンで、なので、興味ある方は、論文の原調を読んでみると、より、図とか載ってて、まあ、さっき自分がちょっと口でうまく説明できなかったかもしれないですけども、こう、ふわーっと雷が広がっているような絵とかが載ってるんで、ぜひ見てみてほしいなと思います。そんなとこですかね。はい。今日は、ちなみにこの、元ネタというか、これを見つけたのはですね、DMMA 会話。英会話やってるんですけど、その DMMA 会話で、まあ、僕はよくニュース、その最近のニュースを一緒にワンオンワンで一緒にやる先生、英語の先生と読んで、でディスカッションするっていうようなその教材があって、その中に今回のそのすごいでかい、雷が観測されましたみたいなニュースがあって、それを読んで、さらにちょっといろいろ論文の原調、論文っていうのかな、これ論文なのちょっとわかんないですけど、原調まで探して、その他ちょっと気になることを調べてみたっていうやり方で今回作ったんで、ですね、そういうふうなところでも英会話の勉強って結構視野が広がって面白いなと思って続けていますね。はい、まあ、余談でした。はい、そうですね、そんなところで、3連休初日ですね、今日は。皆さんどういうふうにお過ごしされるのか、あとは、バレンタインデーでデートされる方も多いかもしれないですね。はい。まあ、良い、それぞれ良い週末をお過ごしください。では、また、ありがとうございました。